今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章、38節です。ルカによる福音書の1章38節。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。それではお祈りいたします。御言葉であられるイエス様、どうぞあなたのお言葉通りに我らの上になりますように。御言葉であられるイエス様、あなたが私たちの中に宿ってくださいますように。マリアの中に宿られたように、私たちの中にも御言葉のイエス様が宿り、そして私たちをあなたの命で満たし生かし、我らを清め、今我らを御言葉をいただくにふさわしく整えてください。この語るしもべのこの唇を整えてください。また預かる人々の耳を整えてください。我らともどもあなたの命に豊かに一つとなって豊かに預かり尽くすことができますように。どうかこれからの時をまた我らを支配してください。すべてを御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この言葉というものはとても重要です。ヨハネの福音書においては、もう初めのところから、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉がいかに大事であるのか。言葉、この聖書は全部言葉で作られておりますね。聖書にもし言葉がなかったらただの、ね、紙ですけども、しかしこの中に込められている言葉があるからこそ、この聖書が、ね、人を生かすんです。本当にこの聖書によって多くの人々が救われていきました、ね、今日もまた、聖書を届ける働きがあるんですけども、言葉、ね、これが人を生かします。どの言葉か、神の言葉です。人の言葉は一文にもなりませんけれども、神の言葉、これが人を生かすものです。マリアはあなたのお言葉通り好みになりますようにと言いました。このマリアの性質こそが幸いな人となる性質だ。手術見ていきましたね。言葉、この言葉に対する信仰、カエサーがくださった言葉に対する信仰、この信仰の度合いによって私たちはカエサーから恵みをいただく、その度合いが、ね、まあ、比例関係にあるわけですね。私たちがこの言葉を 10% を信じていたならば、 10% 程度の恵みをしか、ね、体験することはできませんけれども、しかしこのカエサーのお言葉を、ね、信じ切った人は幸いなんです。マリアの性質の、まあ、第三者がマリアを評価したその言葉、エリザベスというマリアの親類の、女性がこの45節で言っておりますね。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アメン。カエサーからの言葉、これが必ずなると信じ切った人、ね、100% を信じ切った人はなんと幸いなことでしょうか、ね。ここで言っております。別にマリアの専売特許ではないんですね。皆さんも神様のお言葉を信じ切るならば、皆さんも幸いになることができます。この生徒の交わりの中において、ね、カエサのお言葉、これが今語られております。このカエサの御言葉、これが語られるとき、 ね、まあ、一人一人それぞれ、ね、そのお言葉、御言葉、この聖書の言葉を信じる度合いはそれぞれ違うでしょうけれども、本当にですからこの聖徒の交わり、また共に集って同じ一つところに集って共に御言葉に耳を傾け、そして御言葉、これを互いに、分かち合う、また御言葉の交わりをする、これとても大事なんですね。マリアはこの見つかりからもう、ね、普通の人が聞けばとんでもないと思えるようなことを聞きました。そしてとんでもないと思えるようなことがその身に起こります。で、婚約中の女性、少女が身ごもる、また結婚する前に子供を妊娠する、これは世の中の人が聞けばもう眉をひそめるようなことですけれども、しかし言葉が宿ったね、神様のお言葉、それがあって、そしてそれを信じた結果その通りになる、ね、この経験をした人たちは、ね、共に交わるんですね。マリアはこの御使いからのお告げを聞いた直後、ね、マリアは、ね、39節見ますと、その子マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに、ね、挨拶した。エリザベス、神類のところに行きました。エリザベスも主からの、ね、幻をいただいた主人ザカリア、ね、彼によって老齢であるのに見ごもりました。カエサーのお言葉通りになったことの、その、同じ体験を持つ人ですね、そして言葉によって、赤ちゃんを宿した、ね、同じ信仰の仲間とも言えます。マリアは、ね、一人では、まあ、きっと立つことは難しかったかもしれませんけれども、エリザベスという、ね、この信仰の交わり、もう同じ経験をした人、神様のお言葉通りに、ね、実行したらその通りに なるという、その体験をした特別な、ね、交わり、その交わりの中において信仰が育まれていきます。エリザベスも、ね、一人でしたけれども、マリアが、ね、来て入って、そしてこのエリザベスに挨拶をした途端に、ね、エリザベスは聖霊で満たされました、ね、聖徒の交わり、言葉、ね、挨拶という言葉、ね、まあ、その挨拶、まあ、見つかりはおめでとうという、ね、言葉に喜びなさいという言葉をかけましたけれども、まあ、マリアももしかしたらその同じ、ね、喜びなさい、あるいはシャロームだったかもしれません。挨拶言葉を、ね、信仰者の言葉が別の信仰者の耳に入るとき、聖霊によって喜び踊る、ね、こういうときがあります。40節ではエリザベスはマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。ここにおいてマリアの挨拶が耳に入ったとき、子供が喜び踊った。そしてエリザベス自身も聖霊満たされて喜んだ。まさしく喜びの挨拶なんですね。聖徒の交わりの中には喜びがあります。聖徒の交わりの中に、ね、争い、いさかい、また心のしないがあるとするならば、それは本真実の交わりではありません。むしろこの聖霊様が働かれるところには喜びという実が結ばれます。聖霊様の実、ね、御霊の実、喜びありますね。愛、喜び、平安って、もろもろの良き実があります。生徒交わりの中に平安が実を結びます、ね、不安ではないんですね、平安。また、ね、誠実、柔和、自制、ね、それらの諸々の良き実が御霊の実ですけども、その実がこの生徒の交わりの中において豊かに結ばれるとき、ね、聖霊様が正常にその日交わりの中に、またその一人一人の中に働いているわけです。しかしもし、ね、肉の力で、その結束しようという場合には、ね、妬み、争い、ね、また分裂、分派、そういった悪い実を結ばせます。聖徒の交わり、これは聖霊様にあって一つとなることができます。 同じ主イエスキリストを宿す者同士が互いに集うとき、互いの挨拶言葉の中にさえも喜びが、ね、聖霊の湧き起こりがあるんです、ね。私もかつて仕事をしていた時、ね、週に一度しか教会に、ね、行くことはできなかった。本当にカラカラに乾いていたんですけども、でもその1週間の中において日曜日以外、ね、主日以外に生徒交わりに加わる時、ね、もう挨拶言葉だけでも喜びが今日起こるんですね。それまで霊的にカラカラに乾いている人が本当に聖霊様の働きがある集会、その交わりの中にポンって入ると、何かその、ね、特に挨拶御言葉的な言葉を交わしていないけれども、何か、ね、普段の挨拶言葉さえもその聖霊様の働かれる交わりの中にポンって入るだけで、何か喜びが、ね、内側が、ね、もうポコポコ湧き起こるんですね。喜びで聖霊様がおられる交わりの中に入ると、あ、ここは何か違う、挨拶言葉を聞くだけでもなんでこんなに喜びが湧き起こるんだろう、ね、御霊の宮、喜びです、平安です、ね、また、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね、これらの実を結ぶその交わりの中には聖霊様が機能しております。マリアは、ね、世の中のもの、ね、世の中ではもう乙女が身ごもる、ありえない、ね、結婚前の娘がお腹を膨らませてる、ね、それはけしからん、もう死刑になっても仕方がないような当時の 時代です。しかしマリアはそのような、ね、信仰の体験をしていない人たちのところに行って人々をつまずかせるようなことはしませんでした。むしろ信仰の交わりの中に自ら飛び込んでいって、そして自ら、ね、その生徒の交わり、互いに同じ神様の言葉を経験したその交わりの中において、マリアもまたエリザベスも共に養いを得ました。エリザベスは、あなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の体内で子供が喜んで踊りました、ね、そういうふうに言った後に、この45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。アメン。主によって語られたことは実現すると信じきる人、この人が幸いな人です。言葉、ね、言葉が私たちの中に宿る、これが、ね、ヨハネの福音書に書いてありました、ね、初めに言葉があった、そしてその言葉すら人の光であった、そしてこの言葉のあるお方、このお方は元から世におられたんですけど、しかし世はこのお方を受け入れませんでした、ね、神様の言葉、世界は神の言葉によって成り立ちました。創造され、そして世界は神の言葉によって成り立っております。けれどもその言葉を、ね、信じない人々、その人々は、闇が覆っているんですが、しかしこの言葉を受け入れた人、すなわちその名、イエス様の名を信じた人には、神の子供とされる特権が与えられます。この人は、ね、すなわちこの言葉を受け入れた人々は、血によってではなく肉によってではなく、ただ神によって新しく生まれるんです、ね、言葉を受け入れた人は、ね、神によって新しく生まれます。第一ヨハネの手紙の方に、ね、神の種がその人のうちに宿るならば、その人は罪のうちを歩まない、書いてあります。神の種、ね、種、ギリシャ語ではスペルマですけれども、その種が私たちの中に宿るならば、神のスペルマが宿るなら、その人はね、神様を受け入れたもの、神様と一つとなって、そして御言葉のあるキリストを宿すものとなって、罪のうちをもはや歩むことが なくなるんです、ね、乙女マリア、彼女は、ね、男を知らない身であったんですけど、しかし聖霊によって見ごもりました。皆さん、聖霊様をね、受け入れているでしょうか。誰でも、ね、イエス様を信じている人は聖霊様を 受け入れている人です。その人の中に聖霊様が宿っておられます。ですから皆さんもね、この聖霊様によって私たちは、ね、支配されている、このことをいつも思うべきです。もし皆さんが、いや聖霊様によって歩むのではなく肉によって歩みたいんだ、ね、御言葉によって生きるよりも自分のやりたいことがあるんだ、ね、そういう場合は肉によって歩むもの、ね、神の力がその人を覆うことはできませんけれども、皆さんが御霊によって歩むならば、神の力が皆さんを覆って、そして皆さんを、ね、神さんの働きへと導き、皆さんの肉の力では、ね、できないことは、ね、神さんには全てがお敵になります。神さんが働いて皆さんを通して豊かな神さんの栄光を表すことが、ね、皆さん通してできるんです。ヨハネの福音書の中において、ね、イエス様が十字架にかかれる直前に、ね、私はあなたに、ね、平安を残していきます、その日あなたは、ね、知ります、私があなたにおり、あなたは私におり、ね、そして私は父におることを、その日あなた方は知ることができる、ね、私はあなたを捨てて孤児にはしない、いつでもあなたと共におりますよ、ね、その約束をイエス様はされました。ですから皆さんがこの御言葉なるキリストを受け入れているならば、ね、イエス様が皆さんのうちにおり、そして皆さんはイエス様におり、イエス様は、ね、父なる神様と共におられます。ですから神様が皆さんに宿っているんです。皆さんはイエス様にあって神の生ける神の神殿です、ね、パウロは言ってますね、あなた方は神の神殿です。その神様が宿られる皆さんが、ね、どうして、ね、遊女と交わって良いものだろうか、ね、そんなことは許されないことだ、パウロは言っております。生ける神の宮、皆さん一人一人が御言葉なるキリストを受け入れているならば、皆さんのうちにイエス様が宿っておられ、ね、聖霊様が宿っておられ、皆さんは、ね、聖なるものとされております。マリアは確かに、ね、イエス様を宿しました。しかしイエス様を宿すことは何もマリアの専売特許ではないんですね。皆さん一人一人がその恵み、その幸いに預かることができます。ヨハネの福音書の14章を開きたいと思います。ここにおいてですね、聖霊様が、ね、共におられるということ、そしてイエス様が共におられるということ、御父が共におられるということ、ね、それが書いてあります。ヨハネの14章の16節からお読みしていきます。ヨハネの14章の16節から、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです、その方は真理の御霊です、世はその方を受け入れることはできません、世はその方を見もせず知りもしないからです、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。アーメン。この聖霊様、これは一人の助け主、ね、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、言いました。助け主です。この聖霊様のご性質は、これは助け主、弁護者という意味もあります。皆さんが、ね、世の中に出ていくとき、この聖霊様が皆さんと共にいますならば、その聖霊様が皆さんを助け弁護してくださり、また、ね、進むべき道を教えてくださいます、ね、そして、17節はその方は真理の御霊、ね、そして世はその方を受け入れることはできません、世はその方を見もせず知りもしない、ね、ですから世の中の人、聖霊様を、ね、知らない人たちが、ね、いるんです。しかし聖霊様を知っている人、その方を受け入れている人がおります。マリアは、ね、もし、ね、未婚の状態なのにお腹を大きくした、ね、世の人の中に出ていくならば、ね、石打ちにあっていたかもしれません。生徒の交わりの中に入っていくべきなんです。聖霊様を、ね、受け入れている人々、またこの同じイエスキリストを宿す集まり、この中に、ね、留まる とどまって、そして、ね、守られ、共に信仰の分かち合いをし、また共に成長していくべきです、ね、この真理の御霊、ね、そのお方を受けるという人は、ね、その聖霊様が共に住んで、その方がうちにおられ、そしてそのお方が私たちを導く、ね、ということを私たちは知っております。そして18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです、今しばらくで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きているのであなた方も生きるからです。アーメン。イエス様は皆さんを捨てて孤児にはしません、ね、この当時イエス様は、ね、もう十字架にかかられる直前です。弟子たちの前からいなくなります、ね、それまで3年半の間寝食を共にし、ね、一緒に食べたり一緒にその、住んだりしていましたけれども、もうそれができなくなります。しかし捨てて孤児になるわけではないんです、ね、聖霊様が共におられるから、いつも共におられるからです。当時弟子たちは、ね、イエス様と一緒におりましたけれども、イエス様から離れてしまうと一人になってしまいました。しかし今はそういう時代ではないんです、ね、聖霊様が皆さん一人一人に、ね、送られて、その一人一人に聖霊様を通して神様の御業がなされるんです。もはや、ね、一人ではないんです、孤児ではないんです。そして聖霊様が宿られるその日その時のことについてイエス様はこう言っております。20節です。その日私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。アーメン、ね、その日、ね、今がその日その時です、ね、いや、イエス様の御言葉を受け入れてそれを守り行う人にとってはその日、ね、その時その時がその日になります、ね、その日イエス様が御父におり、そして皆さんがイエス様におり、またイエス様が皆さんにおることが皆さんに分かります。あ、今イエス様が共におられる、ね、父なる神様が、ね、共におられる、そのことが分かるんです。皆さんがイエス様の戒めを守り行う時です。要するに御言葉を守り行う時です、ね、21節にありますね、私の戒めを保ち、ね、私の戒め、これがイエス様の御言葉ですね。イエス様の御言葉を保ち、ね、それ要するにキープする、それをホールドする、イエス様の御言葉を、ね、それをしっかりと保つ、そしてそれを守る人は私を愛する人です、ね、皆さんイエス様を愛してますか？アーメン。でイエス様を愛するものとはどういうものであると、ここに書いてあるでしょうか、ね、国語の問題ですね。アーメン、うん、アーメン。イエス様の戒めを保ち守る人、その人がイエス様を愛する人です。ですから、ね、口でイエス様を愛しますって、ね、それを告白することは大事ですけれども、しかしそれが実態として実を結ぶためには、皆さん自身が行いを持って、ね、イエス様のお言葉を守り行うこと、ね、これが皆さんイエス様を愛するということを証明している証拠になります、ね、証明する証拠がない人は、ね、守り行っていない人です。守り行う人は、ね、証明しております。イエス様の戒めを保ち、それを守る人は、ね、イエス様を愛する人です。そして、ね、イエス様を愛する人はイエス様、父なる神様から愛されます。そしてイエス様から愛され、イエス様自身をその人に表します、ね、ある人にはとてもよくイエス様が現れている、そういう人は、ね、その人はイエス様の戒めを守り行う人です。イエス様の戒め、御言葉を守り行わない人を通してはイエス様は現れませんけれども、豊かにイエス様の御言葉を守り行う人 はイエス様が現れてくださいます。なぜなら、ね、その人の中にイエス様が、御言葉のあるイエス様が宿り、その人がイエス様のお言葉を実行するからですね。ですから言葉とイエス様のご性質の現れ、それは密接な関係があります。切っても切れない関係があります。ですから皆さん自身がマリアのようにイエス様のお言葉通りに好みになりますように、ね、このアーメンによって受け入れならば、ね、アーメン、これが、ね、神様の言葉と自分自身を一つに、ね、まとめるキーワードです。アーメン、ね、これによってその人はイエス様と一つとなり、その人を通してイエス様が現れてくださいます。マリア、ね、彼女のように私たちもイエス様の言葉をアーメンする、するならば豊かにイエス様の栄光を表し、そしてイエス様をどんどん、ね、生み出していくことができます、ね、皆さん自身がイエス様のお言葉を信仰を混ぜて語り出し、そしてそれを、ね、聞いた人々の中にその言葉、その信仰、それがレーマとなって定着するとき、その人の中にイエス様が宿り、その人の中でイエス様が、ね、生み出され、そのようにしてイエス様の命がどんどんどんどんこの世の中で増殖していくんです。だから宣教の言葉によって、ね、皆さんの宣教の言葉によってこの福音の、ね、伝えられることは委ねられています。皆さんもこの御言葉のイエス様を受け入れ、信仰を混ぜて豊かにイエス様を表し、豊かにこのイエス様を伝えて、ね、言葉によって伝えて、このマリアが、ね、もう挨拶言葉だけでも、ね、エリザベスの心を脇を踊らせたように、本当に皆さん自身の存在がイエス様を豊かに、ね、御言葉の種をまいていく、その器としてますます整えられ、皆さん自身がイエス様を表していくものと、福音伝道者としてその働きにますます磨きがかかっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたが私たちにまず宿ってくださったことを感謝します。そして私たちがあなたを信じたその時以来、この信仰を持って進みゆく先々において、イエス様が現れてくださり、これが道だ、これに歩めという、そのイエス様のお言葉通りに進んでいくことができることを感謝します。それのみならず、信仰を混ぜて御言葉を宣言するその時、その場所が聖霊様のご支配によって作り変えられ、変わっていくこと、これを感謝いたします。私たちは人間言葉を口から発するではなく、イエス様の命の御言葉を口から信仰を混ぜつつ発し、そして聖霊様の支配がそのところに及ぶように、そのイエス様、あなたを届けるものとして我らを用いてください。我らを清め、導、そのように用いてください。どうか一人一人が今日行く先々において、あなたの御言葉を受け入れたもの、あなたを届けるものとして行く先々を清め、聖霊様のを届けるものとして、御言葉の配達人として、また人格なるイエス様を届けるものと、そのように用いられていく我ら一同でありますように、イエス様どうか助けてください。そしてこの聖徒の交わりの中が、本当にあのマリアとエリザベスの交わりのように、麗しい交わり、喜びあふれる交わり、挨拶言葉の中においてもあなたの喜びが湧き起こる交わりでありますように、どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、信仰とはあなたの御言葉を信じて、それを私たちの思い、心、感情の中に宿すことです。私たちは聞いた言葉を信じることによって、主よ、あらゆるあなたの御業を、あらゆるあなたの人格を、あらゆるあなたの命を私たち自身の中に宿し、そしてあなたと一体化された生活ができるように、主よ、あなたは私たちに聞く力、そしてそれを信じる力、信じたことを自分の思い、心と感情と一体化し、主よ、あなたを宿し、あなた自身を私たちの中に置いて、主とし、王 とすることができる、その幸いに満ちた器として私たち一人一人をあなたが選んでくださったことを感謝いたします。信仰によって、信仰によって、信仰によってと、聖書はあらゆるとこ全部を信仰によってと私たちに言っております。信仰によってでしかあなたと一体化することはできないからです。御言葉、これは全部あなたの人格を表しており、この御言葉を主よ、私たち自身が本当にキリストにあって宿して信じていくならば、主よ、あなた自身の人格が私たちの中に宿され、そしてその人格を私たちは表すものとなっていくことができることを感謝いたします。マリアのように、主よ、私たちもあなたを宿したことによって、日々私たち自身の霊的なその体が本当に腹が膨らんでいくことができますように、イエス・キリストがどんどんと私たちの中において実体化されて、実体化されたイエス・キリストを人々の前で表すこと、そのことをもう日々生むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たち一人一人が宣言される一つ一つの言葉は本当に完成されたあなた自身の人格、その恵みでありますように、命でありますように、主よ、あなたが祝福してください。同じ恵みにある者同士が本当に挨拶言葉一つだけでも喜び踊る、その働きがありました。主よ、私たちもマリアのように、エリザベスのように、その本当にキリストにある人格に満ちた挨拶言葉一つだけでも人々を喜ばせることが、その魂を喜ばせ、そしてキリストにある一体化された思いを共に分かち合うことができますように、私たちを祝福してください。共に分かち合える、共に命を本当に明かし合えるということはどれだけ幸いか、本当に私たち自身が体験することができますように、日々の生徒の交わりにおいて主の皆が崇められますように、マリアとエリザベスの祝福を私たちにも与えてください。今日私たちにこの祝福に満ちた御言葉を与えてくださり、宿すこと、そして共に住むこと、そして主を私たちと共に、主と私たちが共に生きて、それをまた世に輝かすこと、これを十分できる聖霊様が私たちに与えられていることを教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。